詩式2章8節から19節、第3版ですと415ページ、一般2版ですと379ページあたりです。お読みいたします。詩式2章8節から。主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガーシュさんの北にある彼の相続の地境ティムナヘテヘレスに葬った。その同世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせた。彼らは主を捨ててバールとアシュタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡し、彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ出て行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。その時主は裁きつかさを起こして彼らを略奪する者の手から救われた。ところが彼らはその裁きつかさにも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかった。主が彼らのために裁きつかさを起こされる場合は、主は裁きつかさとされたともにおられ、その裁きつかさの生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らがうめいたので、主が憐れまれたからである。しかし裁きつかさが死ぬと、彼らはいつも逆戻りして先祖たちよりも一層堕落して他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。本日のメッセージは、主を怒らせる民に対する救いという題で、高橋先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日からですね、式に入りますけれども、例によってですね、子どもたちへの質問から始めますが、ですね、クリスチャンってどんな人なのかなっていうことで、よくあるですね、三択クイズ、三つのうちから一つを選びましょうと言ってですね、クリスチャンとは第一ですね、立派な行いでみんなから褒められる人、ね、あ、この人はすごい人だなって言われるのがクリスチャン。二番目ですね、聖書知識があって、例えばハバクク書なったらすぐ開ける人。はい、三番目ですね、イエス様のお父様をお父様って呼んでいつもお祈りする人、1番目はいい人だなって褒められること、2番目はですね、聖書をすぐ開ける人、3番目、いつでもお祈りする人、どれかな。 これ意外にね、本当にあのクリスチャンとして生きるっていうことはどういうことだろうって考えるとね、どっかでこの本当にいつもお祈りしながら生きるっていうことが基本だっていうことを忘れているかもしれません。私たちに聖霊が与えられるということはですね、神のこと、このままで私たちが神の子供とされて、それはイエス様のお父様をパパ様、お父様って呼ぶことができる。イエス様のお父様は全世界をお作りになった方、その方をパパ、お父様、ダディってお呼びできるってことはすごいことなんです。ただこのお祈りするって言った時に、ここでただもう一つ問題が、誤解が生まれることがあるんですがね、よくね、あの神社に行った人がこうカランカランとね鐘を鳴らしますね、鈴っていうか、あれは何でかというとね、私の聞くことにね、注意してください、まるで神様が眠ってるかのようにですね、耳を澄ましてもらう必要があるのか。神様は天から私たちのね愚かな行いを見下ろしている方なのか。そうじゃない。聖書の神はこの歴史を導いておられる方でですね、聖書の神は私たち一人一人に語りかけてくださる方なんだよ。私たちはしばしば自分の祈りによって神様が動くかのように考えるんです。そうじゃない。祈りの中心は神様の思いが私たちの思いとなる。祈りってのは対話なんです。神様の御心は私たちの御心となる。で、神の御心と私たちの思いが一致したときにすごいことが起き出すんですね。例えばヨシュア記にはですね、あなた一人だけで千人を追い払うことができるって書いてある。千人力ってやつですね。で、私たちの教会の歩み振り返ってみてもね、例えばこのなかなか街道を立つなんてそんなの難しいよと、こういつになったらね街道献金がたまるのなんて思ってたら、でもね、あのつい5年ほど、6年前ですか、あのみんなでね、あのこう祈ってお捧げしようって決めて、たちまちのうちにですね、あの1000万円以上のお金が献金されたんですよ。それからぐっとですね、あの動き出して、そしてたちまちのうちにですね、街道が立ったんです。俺、立つときって動くときにはすごいですね。本当に神の御心と私たちの思いが一つになるときには、うわーっとすごいことが起き出すんです。ですから大切なのは、ね、私たちが必死になって自分の願いを言う以前に、神様は今ここで私たちに何を願っているのかっていうことをですね、考えることが大切なのかなと思います。今日ですね、この新しい創造っていうことを改めて覚えたいと思うんですけれども、神様はこの世界をシャロームの完成、平和の完成へと導いててくださっている。そういう中で私たちが何を望むべきかということをですね、共に覚えたいと思います。あの今日から詩式ですけれども、詩式は本質的にですね、ヨシュアの死後の記録のはずです。一章一節というのはこうその本題なんですが、ただあのよくよく見ると一章の中にはですね、ヨシュア記の時代のことも書いてあるということでですね、あのなかなか理解しがたいことですが、ヨシュアの詩は詩式の2章の6節から9節になって詳しく書いてある。とにかく1章の2節以降にですね、あのイスラエルの民がどのようにですね約束の地を占領していくかっていうことがですね、書いてあるんですが、この約束の地のですね南の部分をユダがですね、あの占領するってことになった。あの2節から1章の2節から7節にはですね、ユダ族がシメオン族と協力してですね、ベゼクっていうところを占領し、そしてその王の手足の 親指を切り取ったとか、なんか残酷なことが書いてありますが、まあ、とにかくですね、まあ、今から3000数百年前の記事ですからね、 あまり残酷だと考えずにですね、とにかく3000数百年前の人々のカルチャーだとぐらいに思って、とにかく中心は何かっていうと、ね、彼らは主の命令に従ってその地を攻め取っていったっていうことなんです。でその後ヘブロンの占領だとかですね、カレブの娘アクサをめとったオテニエルによるデビルという町の占領などが書いてあります。まあ、色と地名を言うだとあれなんですが、とにかくですね、ユダのアラノの南の部分の占領を彼らができた。それはどうしてかというと、1章19節、主がユダと共におられたからだ。でもそういう中で1章の19節の後半を見ると、民の谷の住民は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを追い払わなかった。これ人間的な計算が、鉄の戦車には勝てないと思って、ね、ユダはカナンの人々を追い払わなかったと書いてある。で次に1章の21節を見ると、ベニヤ民族はエルサレムのエブス人を追い払わなかったって書いてある。で22節から26節にはヨセフの一族によるですね、ベテル占領のことが書いてあるんですけれども、27節ではマナセが5つの村落を占領しなかった、ね、そして28節を見ると、その上でイスラエルは強くなってからカナン人を区域に復帰させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。29節エフライムはカナン人を追い払わなかった書いてあって、30節ゼブルン人は、ね、カナン人を追い払わなかった、アシェルはナフタリはって、ここで7回にわたってですね、彼らのカナンの支配の不徹底が書いてあります。そればかりかですね、34節ではエモリ人はダン族を山地の方に圧迫したってなって、ダン族っていうのは12部族の中で2番目に大きな部族なんです。このダン族の方がですね、反対にエモリ人に追い払われたってことが書いてあるの、これすごい逆転ですね。そういう中でですね、イスラエルの占領の不徹底の問題を指摘するためにですね、2章1節で主の使いがギルガルからボキムに登ってきてイスラエルに語りかける様子が書いてあります。ボキムっていう場所はよくわかんないんですが、まあ、四式の時代ですね、長い間ですね、幕屋はベテルっていうのはベニヤミンとですね、そのエフライムの間にあるんですけれども、そのベテルに間あったと思われます。とにかく2章の1節2節にあるようにですね、主の使いはイスラエルに向かってですね、主ご自身がイスラエルとの契約を守っておられるのに、イスラエルの側で契約を忘れ、そしてそのカナンの地の住民と契約を結び、偶像の祭壇を打ち壊さなかったっていうことが指摘される。ずっとですね、そこ聖書に繰り返されたことはですね、何かっていうと、ね、イスラエルの民は弱くてもね、主は全能の主だから、ね、イスラエルの民が前に進もうとしさえしたら主は敵を追い払ってくださるってことなんです。でも彼らが前に進もうとしなかったら何も起きはしないっていうことなんです。こうヨシュア記のテーマ、それは何か、主は土地を与えてくださってる、でも前進しなければ何も始まらないんだよってことなんです。私たちはなかなかね、前進できない、前進することを躊躇する文化の中にいるのかなと思います。最近こんなことをですね、本から学んでそうかなと思ったんですけど、日本に引きこもりっていうのは増えてますよね。引きこもり、これは本当に、世界で稀有な現象ですけども、なんでこんなに引きこもりが多いんだろうっていうとですね、誠藤村さんという方がこんなことを書いてますが、江戸時代の踏み絵と鎖国文化の名残じゃないかっていうんですね。で何かというとですね、一生懸命頑張ったって何も変わりはしない、ね、この社会とですね、うまいことをですね、折り合いをつけて生きるしかないんだ。しかも最近はどうかというとですね、高度成長の結果として 何が生まれてきたかと一生懸命ね働いて豊かになったけども親は幸せになってんのね、ますますなんか大変そうだな、女だったら家から出て一生懸命頑張ったってどうなんの、どうせ先は見えてんだよ、だったら無理して頑張ってですね外に出てくよりもですねとにかく生きながらえること、生きながらえることだけを考えててもいいんじゃないかっていう、そういうある意味で賢い選択とも言えるのかもしれないってですね、要するに頑張ったって何も変わりはしない。でもね、聖書が言ってる世界ってのはそうじゃない、ね、私たちが前にちょっとでも進もうと思うときに神は道を開いてください。でも引きこもっていて前に進もうとしなかったら何も変わりはしない。確かに前に進むことによって何か別の問題が出てくるかもしれない。しかし神様はさらに大きな世界を開いててくださるんだよっていうことなんです。ところがイスラエルの民もはこの時ですね、まあいいよ、差し当たり住む土地が与えられたよ、耕す畑が与えられたよ、もうそれでいいことにしようって言って妥協してしまったんです。それに対して、ね、主の御使いが現れて、こんな派じゃなかったでしょ、ね、神様はこのイスラエルの地に、ね、エデンの園のような素晴らしい世界を、ね、回復されようとしてんだよ、そのためにはあなた中途半端で満足しちゃいけないんだって言うんです、ね、そして主は僕意味においてですねこうおっしゃった2章の3節、彼らが安易な妥協をするから神様もあなた方の前から、ね、カナン人を追い出さない、結果としてカナンの人々はあなたにとっての敵となり、カナンの神々はあなたにとって罠となる。イスラエルの民はカナンの原住民を追い払うことができなかったのではなく、追い払おうとしなかったんです。どんな名医も名カウンセラーも癒されたいと願っていない人を癒すことはできないんです。私たちの中でまず変わりたい思わなきゃ何も始まらない。だからこのボキムにおいて主はイスラエルの民の中途半端を責めた。それに対して2章4節でイスラエルの民は声を上げて泣いた。この泣いたっていう言葉からこうボキムっていう言葉がボキムっていうのは泣くところっていう意味なんです。で、もともと嘆くっていう言葉はバカーってヘブル語で言うんですね。バカー、バカな決断、ね、バカな中途半端で満足したから、ね、泣くことになってしまうだよって、皆さんもバカな中途半端をやっちゃいけないよねって、そういうことでバカー、ボキムって、ね、というヘブル語を覚えて次に進みたいと思いますが、2章の10節からのところでですね、ヨシュアが110歳で死んだ。そしてその後主を知らず、主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。ヨシュアのことを知らない他の世代が座って、そしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バーリに仕え主を怒らせた。なんかついこの前までね、私と私の家とは主に仕えると言って、いや私たちは他の神々に仕えるなんてことありえないって言ってたのに、すぐにですねイスラエルの民は主を忘れ主を捨ててしまったって言うんです。それで主の怒りが燃え上がって、主は彼らを略奪者の手に渡し、2章の14節、周りの敵の手に彼らを売り渡した、ね、神様ご自身が敵の手にイスラエルを売り渡したって言うんです。それは彼らが苦しみの中で自分たちの行いの、ね、愚かさを気づくため、 私たちは苦しんだ時初めてですね、あ、ちょっとまずいことしたかなって反省しますよね。そういう意味で彼らに反省を与えるために彼らに苦しみを与えた。でもその時に2章16節、主は裁きつかさを起こして彼らを略奪する者の手から救われたって書いてある。この裁きつかさっていう言葉ですけれども、ね、あの文語訳聖書では獅子って書いてある。武士の士にね、先生の士ですね、獅子。最近獅子って言ったって分かんないよね。でもこう文語訳聖書の名残でですね、こう獅子、獅子記っていう名前がついてるんですけども、英語ではジャッジって書いてあるんですね。英語のジャッジよりもですね、この獅子の方がいいかなと思うんですね。ジャッジっていうとさ、なんかあの善悪を裁くって裁判するって感じがするでしょ。でもこの獅子っていうことの中心的な意味はね、治めるっていうこと、まさに指導するっていうこと、いわゆる政治的なリーダーがこの獅子なんです。獅子なんですね。で、文具訳聖書ではこの獅子って書いてひらがなで裁き塚さって書いてあった、ね、とにかくあのイスラエルの民がですね、霊的な浮気をした。それに対して神様が彼らに苦しみを与えた。で、そのうめきを聞いた主が裁き塚さを使わして救うっていうパターンが繰り返される。しかし裁きつかさが死ぬと彼らは逆戻りし、一層堕落し、顔面な生き方を捨てなかったっていうため、この悪循環が続くんですけれども、とにかく2章の13節から19節は四式の要約です。でもですね、この13節から19節でない言葉があるんですね。他のところで繰り返されている言葉で、ここのところに出てこない言葉、それはイスラエル人が主に叫び求めたとき、主は彼らのために裁きつかさを送られたっていう書き方が多いんですけれども、ここでは彼らが叫び求めたっていうことが書いてないんです。どうしてかというと、ね、主の基本パターンはね、私たちが主を呼び求めたから主が答えてくださったっていうことの前に、主ご自身がこの歴史を導いておられる、ね、そして主は私たちを苦しめながら、私たちを苦しめながら主ご自身が苦しんでおられるんです。そして主ご自身の主導権で裁きつかさを送られるってことなんです。あくまでも神様が私たちに苦しみを与えるのはある意味でテストをするため、テスト、ね、あの私たちは小さい頃から試験をね、受けながら来ています。試験って何のためにあるんですか。試験はね、試験があるとやっぱり勉強しようという気になるでしょ。あれ勉強する刺激のためにあるんです。あれあくまでも訓練のためにあるんです。落とすために試験はあるんじゃないんです。訓練のためにあるんです。このイスラエルのために主がね、この試みたっていうのもね、彼らを主に立ち返らせるためにちょっとですね、プレッシャーを与えたっていうことであって、神様の基本は彼らをそれを通して救いたいんだっていうことだった。ところが彼らはその試みの中でもですね、あの神様にすぐに立ち返る代わりにですね、3章6節を見ると、ね、別の神々に仕えたっていうんです。恐ろしいことです。で、そういう中で3章1節ではですね、あの主があのですね、イスラエルを試みるために残しておられた国民が描かれます。ちょっと見にくい地図ですけれども、このですね、地図の一番ですね、あの左下の部分って、ね、ユダとかシメオンのですね、横の部分はペリシテ人の5人の領主。昔からペリシテの地っていうのはね、あの非常にイスラエルと戦い続けてきた人々ですね。それからカナン人はこのイスラエル全体の中に残っていた。それからシドン人っていうのはですね、あのこれなかなか分かりにくい。シドン人っていうのはですね、このイスラエルの北の部分ですね、ツロとかシロンとかあるんですが、ちょっと英語ですいません。とにかくですね、あのフェニキア人なんです。あの地中海岸のですね、北の方の部族フェニキア人、これがシドン人なんですね。後にフェニキア人というのは海洋国家を築く、だから彼らすごい強い民なんですね。それからあのヒビ人というのはよく分かんないんですが、とにかくこの北の右の側のちょっと北の部分ですね、これが 日比人、ユーフラテス川上流流域からですね、レバノン山地ヘルモンに至る地域を支配していた民。でももともとは神様の、ね、約束の地っていうのはこの、ユーフラテス河畔に至るまでの地だった。で彼らは考えるとね、フェニキア人だとかこうペリシテ人だとかですね、ヒビ人というのはね、イスラエルよりもはるかに強い民なんですよ。だから人間的に考えると勝てっこない。でもね、それに対してヨシアの時からおっしゃる、神様は約束を守る、だからね、おじけづかずに前に進め、前に進んだら神様が戦ってくださる。でもね、引きこもってたら神様はね、決して手を出してくれないんだよってことです。そして2節、面白い表現なんですけどもね、なんで神様はこういう強力な民を残しておいたかっていうと、ね、彼らに戦いを教え知らせるためだ。要するに彼らに、ね、この世界においては戦いがあるんだ、ね、戦いがあるからといって引きこもってたら何も変わりはしないんだよ、ね、主にあって戦えば勝利があるんだということを体験させるために、わざと勝利の体験を与えるために試練を与えてるって言うんです。これも私たちに言える。私たちの目の前になんでさまざまな試練があるかっていうと、試練を通して主にすがって、そして主にあってその試練を乗り越えるときに、ああ神様は生きて働いておられるなってことを体験できるんです。神様が私たちにね、さまざまな試練テストを残しておられるのは、私たちが主に信頼する喜びを体験するためだってことなんですね。ですね、ちょっとだいぶ時間が過ぎてますので、もうですね、この後いくらでも出てくるんですが、次に出てくるですね、裁きつかさ第一、オテニエルというのが出てくるんですね。これなかなか見にくいんですがね、12のですね、裁きつかさが出てくるんですね。それぞれ の地位の分布とか出てくるんですが、後でですね、よかったらメッセージの予約を見ながらですね、第一のオテニエルだとか、第2のですね、左利きのエフレとかですね、読んでおいてください。で中心は何かというと、ここに書いてあることの中心はですね、彼らが偶像を拝んだ、偶像を拝んだ時神様は彼らを苦しめる、で彼らが苦しみの中で助けてという、助けてと言ったら神様が裁きつかさを使わす、そして神様が彼らを救ってくださる。でも裁きつかさが死ぬとですね、彼らはまた元の黙阿弥、またの偶像礼拝に立ち返る、ね、こういうことの繰り返しなんですよ。苦しめられて助けてと言って、裁きつかさが来てハレルヤと言って、それですぐ忘れてですね、また元の黙阿弥に戻るということの繰り返しなんです。皆さんはそんなことないよね。とにかく詩式に書いてあるのは、現代的なたまに愚かなクリスチャンがやっちゃうことがこう書いてあるところですね。で4章に行きますね。4章でここでですね、何かというとですね、イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。それで主はハゾルの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ハゾルの王ヤビンというのは、これちょっとこう地図を出しましてますが、これは吉明11章にあった時の地図なんです。吉明11章ではですね、ヨシアを中心として北のですね、こう部族連合に対して、ハゾルを中心とした北の部族連合にイスラエルがこうヨシアの下で奇跡的な勝利を、ね、遂げた。敵の人数は海辺の砂のように多くですね、敵は戦車をたくさん持ってたんですけども、主はですね、彼らを多少頃にですね、こう打ち滅ぼされた、彼らを追い払ったということが書いてある。ところがこのですね、詩式の4章でこのハゾルの王がですね、勢力を盛り返したんです。そしてハゾルの王を中心としてですね、北の部族が再びイスラエルを圧迫した。そういう中で4章3節、イスラエル人は主に叫び求めた。でそういう中でですね、その頃ラビドテの妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。デボラが裁いていた。デボラ、皆さんデボラっていう名前は知ってますか？実はね、こうデボラっていう名前ね、あんまり有名じゃないんですが、旧約聖書で最も素晴らしい女性がデボラじゃないかなと思うんです。ね、 このサバイツキズカサの中で最もかっこいいのがデボラなんです。ギデオンよりはるかにかっこいいんですこの後ギデオンが出てきますけれども、ね、全体を見るとですね、サバキツカサ、いわゆるリーダーのですね、最も理想的なリーダーはデボラなんですよ。女性なんです。で普通ね、獅子っていうとですね、いわゆる戦いの先頭に立つ人をイメージします。でもデボラさんはそうじゃない、ね、デボラさんは4章5節、ね、彼女はエフライムの産地のラマとベテルの間にある。デボラのエフライムの産地ってのはこう南の方ですね、ちょっとなかなかこう地図がですね、英語ですいません、ラマとベテルね、視界のですね、ちょっと左上の方ですけれども、ラマとベテルの間のですね、なんかデボラの夏目ヤシの木の下にいつも座っていた。いつも夏目ヤシの下に座ってですね、豪華な宮殿に住むわけじゃない。でそういう中で、ね、イスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた。4章5節。これどういうことかっていうとね、なんか知らないけどデボラさんはイスラエルの民全体に慕われていた、ね、みんな主の御心は何かなって慕い求めてデボラさんのところにまで来て主の御心を聞いていたって。デボラが裁いていたっていうのは主の御心を彼らに知らせていた、こうしたらいいんだよっていうことをですね、アドバイスを与えていたっていうことだと思います。で五章の七節を見ると、飛んで五章の七節を見るとですね、デボラさんはですね、自分のことを国の危急の時にイスラエルの母として立ったって書いてあるんです。デボラっていうのはイスラエルの母なんですよ。すごいですね。日本は不正よりも母性が大切にされる文化だとか言いますが、イスラエルだってそういう面がある。こうとにかくデボラさんは国のお母ちゃんだった、ね、そういう中で4章6節、ナフタリのケレシュからですね、デボラさんはバラクを呼び寄せた。ナフタリのケレシュっていうのはですね、ガリラヤ湖の南側だと思うんですけども、バラクを呼び寄せた。そしてタボル山に進軍せよ、タボル山にですね、軍隊を集めよ、ナフタリとゼブルン族から1万人を取れ。ナフタリとゼブルン族っていうのはですね、こう北の方ですね、ナフタリっていうのはガリラヤ湖沿い、そしてゼブルンっていうのはナザレなんかあるところがゼブルンです。でそこから1万人を取ってですね、そしてタボル山に進軍しなさい。一方ですね、4章7節、主ご自身はヤビンの将軍シスラとその戦車の大軍とキション川におび寄せ。キション川っていうのはですね、こうなかなかこうちょっと分かりにくいかもしれないけどね、キション川っていうのはなんだ、ヨルダン川が南北に流れてるでしょ。キション川っていうのはこの下の方ですね、ここのところに見えるですね、東西に流れているイスラエルの谷をですね、横切って流れているのがキション川なんです。でそこのところにですね、彼らを呼び寄せて、でここで戦いが起こる。タボル山にですね、なんだ、バラクが陣取って、そしてこのキション川沿いの方に、ヤビンの将軍シセラの大軍がある。でそういう作戦でですね、彼らを追い落とすことができる。その時にですね、そのデボラの指示に対してバラクはどう答えたか、これが面白い。4章8節、あなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう、ね、イスラエルの母ちゃんが共に行ってくださるんだったら私も行けるよっていう将軍が言ったって言うんですからね、すごいもんですね。それほどにデボラさんは慕われてたんです。それに対してですね、デボラさんは何と答えたかっていうと、4章9節、主はシサラを一人の女の手に売り渡される、ね、 バラクよ、あなたは戦いに勝つことができる。でも最終的な手柄、ね、敵の将軍をですね、打ち果たすっていうのは女がやるんだよって言ってるんです。それはどうしてかっていうと、お前がね、ある意味で臆病風を吹かしてるからだ、ね、たくましい肝玉母ちゃんとしてですね、とにかくバラクに言った。でそういう中で主はシサラの軍をバラクの前で剣の刃でかき乱して、残された者は一人もいなかったっていうほどに圧倒的な勝利を遂げる。そういう中でですね、次に出てくるのはシサラはですね、逃げる。でそういう中でケニ人の天幕に逃げる。ケニ人というのはシサラと同盟を結んでいた人ですからけども、それを迎えたヘベルの妻ヤエルは、ね、疲れてですね、シサラが熟睡している間にですね、天幕の鉄の杭を彼のこめかみに差し通して殺したって、シサラはこのヘベルの妻ヤエルが偉人として出てくるんですけども、なかなか分からないことですが、まあ、とにかくですね、このことの経緯が五章でですね、歌われる。五章でですね、さっき言ったデボラの歌が出てくる。五章八節、新しい神々が選ばれた時と、みんな偶像礼拝にすがっている時にですね、みんなが戦いがあってもですね、みんなが戦う気力もなかった。そういう中で五章十二節、目覚めよ目覚めよデボラ、目覚めよ目覚めよ、歌声を上げよ、起きよバラクと言って、神様ご自身がですね、無気力に状態に陥っている民の中からデボラとバラクを立てて、そしてリーダーを目覚めさせて、そしてこう戦いを指導した。その時にですね、ナフタリ・ゼブルンがですね、最初に攻めかかってくるんですけれども、それにですね、乗っかるようにしてですね、ちょっとこの絵に、これも英語ですいませんが、北からアシェルがですね、加わって、南からマナセが加わり、そしてイッサカルが、そしてエフライムが加わってですね、この四式の中で、これが唯一の例なんです。四式の中でですね、6つ目の部族がですね、一緒になって協力して戦ったっていうのは四式の中でこの例だけなんですよ。要するにデボラがそれだけですね、イスラエル全体をまとめるイスラエルの母としてね、慕われていたってことなんですね。でも一方でですね、戦いに加わらなかった民もいるっていうことが書いてある。で5章31節でこの歌の結論がですね、主よあなたの敵は皆滅び、主を愛する者は力強く日が差しているように。で私たちは神の敵となるか、それとも神に使わされるものとなるのかっていうですね、いつも選択が問われる。で最後に覚えたいんですけれども、日本という国はどういう国なのかなって、まあ、昔遠藤周作の小説にもありましたけれども、日本という国は福音の根を腐らせる沼地のようなところだなんていう話があります。確かに江戸時代にですね、国からいわゆるクリスチャンがいなくなるなんていうのはね、歴史上本当に稀なケースですよね。第二次大戦の前もクリスチャンはみんな一緒になってですね、靖国神社参拝して、そして天皇にお仕えしますっていうことでですね、こう自分の信仰どこになったのかなみたいな感じになっていった。本当に日本のカルチャーっていうのは福音をですね、こうなんとかねじ曲げる、こう世界に稀なカルチャーだっていうんですよ。それだけ日本は特殊かって思うと、四式の現実と、ね、日本とは同じなんですよ。四式に書いてあることも何かっていうと、イスラエルの民はすぐにですね、カナンの偶像礼拝のカルチャーに飲み込まれたって書いてあるんです。実は偶像礼拝のカルチャーってのはすごい力を持ってるんです。だから私たちはきちんとですね、やっぱり一線を画さなければいけない。でもね、四式全体を見るとですね、そういうふうにね、クリスチャンが、ね、神の民がどれほど神を忘れようとしても、神様は時に応じて私たちに助けをね、差し伸べてください。それが 獅子裁きつかさなんですよ。新約時代の裁きつかさっていうのは誰かというと皆さんなんです。私たち一人一人がキリストの大使アンバサダーであり、ね、私たち一人一人がキリストに召された裁きつかさ、この世界に対して神の御心を告げ知らせ、私たちが神のキリストの代理としてこの世に生きるんだ。最近読んだ本でですね、世界的にビジュアルアーティストとして有名な誠藤村さんというですね、日系アメリカ人がいますが、彼がね、日本の文化を踏み絵文化って名付けてる。踏み絵文化ってのは何かっていうと、集団に合わせて生きるために、村社会で生き残るために、自分の人生で最も大切にしているものを踏みつけながら自分を殺して生きる、自分を殺して生きるカルチャー、これが踏み絵文化だって言うんですね。なかなか生きにくい世界、周りに合わせて自分を殺して、自分の大切なものさえ隠して、時には自分の信仰さえ隠して生き延びようとする、必死に生き延びることだけ考える。そこからさまざまなカルチャーが生まれている、ね、でも誠藤村さんは、ね、これを、ね、あんまり否定的に見るんじゃなくて、それでも生まれる芸術があるというんですね。その芸術は不思議にですね、西洋のような自己主張をする、ね、カルチャーじゃなくて、自己主張を抑えた、ね、対決を避けるですね、なんとも曖昧な、しかし深みのあるですね、芸術が生まれるというんですけれども、言いたいのは何かというとね、神の形に創造された人間はやわじゃないんですよ。神の形に創造された人間はみんな主体性を持っているんです。どんなに迫害されても、そういう中でどうにかして自分自身の意思を優しく表現するっていうですね、力が与えられているんです。ましてね、私たちの場合は何かというと聖霊が与えられているんです。聖霊というのは創造主なんです。創造主が私たちのうちに与えられている、ね、この的に考えると自己主張するとぶつかる。だけども神様はどういう世界を作ってくださるかというと、私たち一人一人が主体性を発揮しながら、しかも、ね、理想と理想がぶっかって争いを作るんじゃなくて、私たちが主体性を発揮しながら、しかも神様の御手の中で平和が完成する。これは私たちの世界のゴールなんです。シャロームの完成で、神は愛ですっていうのをね、ヘブル的に考えるなら、ね、神は愛なる方っていうんじゃなくて、ヘブル的に考えると神は愛する方だ、神は積極的に私たちに関わってくださる方だ、神は愛する方だ、神は私たちの内側に気力を与え、神様は私たちの間内側にですね、ビジョンを与え、で私たちを用いて歴史を動かす方だ。獅子を通して歴史を動かしたと同じように、そして私たちは確かに弱いなって思うかもしれないけど、なんで、ね、獅子の中で最高の獅子が女性なのか、ね、当時、ね、やっぱり獅子って獅子たるものをですね、戦いの先頭に立つべきだ、そういう中で女性が最高のね、裁きつかさとされている。それは何かというと、神は弱さのうちに働くからです。強がりの男ってのはダメね。強がりの男ってのは折れやすいんです。やっぱ女性のようなしなやかさとかしたたかさ、ごめんなさいとにかくですね、本当に神様は弱さのうちに完全に働く。でそういう中で神様がですね、こういう偶像礼拝のカルチャーの中でいかに生き残る、そして偶像礼拝の中でいかにですね、神にある力を発揮するかっていうのが、詩式の中に見ることができる。詩式のカルチャーは日本のカルチャーと同じなんだと思ったら、ね、これから詩式読むのが楽しみですね。一緒に読んでお祈りしていきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちは本当に詩式の時代と同じようなカルチャーの中にいます。本当に日本の根付いたはずの福音がなんといかに歪められやすいかということを私たちは歴史の中で体験してきました。しかしそれにもかかわらず福音は残っています。そして今私たちはその 日本人の歩んできた土台の上にキリストの福音を信じ、そしてキリストに従って生きています。どうかこの踏み絵文化と言われる中で、自分を殺しながら生きなければ周りと調和できないと思えるような中で、しかし周りと衝突することのない新しい知恵をお与えください。あなたが私たちに聖霊様をお与えくださってますことを感謝します。聖霊の働きは争いを作るものではなく平和を作るものです。私が互いを尊重しながら、そしてそれでいて平和を作るものです。どうかそのような働きを私たちのうちにさせてくださいますように。尊き主イエス・キリストの御名によってお願いします。